気を配っていくんですけども、それが例えばセッションの中でクライアントさんとの関係の中で起こっているものであって、それを分かっちゃうことによってすごいクライアントのためになるんだなっていうことを判断したら、その時はセルフディスクローズだってするんですけども、基本的にあまりカウンセリングではあまり自分のことはシェアしません。でこれはちょっとそれを応用してメンティーに言ってみたいんですけど、自分のことを話すときは常にメンティーの成長につながるかどうかを考える。ただもしかしたら メンタリングの関係の場合はもうちょっとオープンなのかもしれないですね。カウンセリングの関係の場合は本当にお金をもらっているサービスなので、その時間が完全にクライアントさんのものですし、ただセルフディスクロージャーっていうのはすごいいいことでもあって、エフェクティブにやると、効果的にやるとすごいそれが関係を深めることにもなるん で、何がモチベーションになっているか、なんで僕はこのことを聞きたいんだ、なんで僕は私はこのことをシェアしたいんだろう、もしかしたらただ自分が言いたいだけだったとか、でカウンセリングセッションの時はもちろんそれが本当に自分が言いたいだけだと言いませんし、それが言うことによってクライアントのためになるんじゃないかということを判断すればやりますね。早すぎる。時間早く終わっちゃうかもしれないです。大丈夫ですか？今日紹介した最後のテクニックが、テクニックというか最後の代表されることがアンコンディショナルポジティブリガードって言って、例えばというかメンティーのメンターメンティーの関係に置き換えますと、例えばメンが自分の意見と違った意見を持っていたとしても、最初にメンティの視点からのメンティの視点からの理解認識を目指すということですね。その内容が例えばメンティが体験していることは自分にとってとってもオフェンシブなことであったとしても、まずは聞くことに対して彼の体験する現実がどのようなものであるかを理解することを目指してください。聖書が誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには恐るようにしなさい。約1の10。祈りながらメンティーとの関係の中で愛を持って真理を語る大切な責任がメンティーを持っています。もうまとめになっちゃうんですよ、すみません本当に大切なことは、何よりもそのメンティの視点から物事を理解するようにする。そして意見が違っていてもサポーティブに聞くことに徹する。関係の中で祈りのうち愛を持って真理を語るということです。すみません、早めにこれで終わりです。すみません。パワーポイント欲しい方は、多分なんか E メールかなんかで。できると思うんですけど、やったことないんですけど、多分大丈夫です。
私に送ってくれたように、メールで
送って
くれたように
送ったら大丈夫ですか。
そしたらさ、ケイサーさん、なんか紙にサインアップシート作って、
そうですね、E メール
欲しい人は、
欲しい人、E メールアドレスですか、なんか分かって、ちょっと時間が、
ちょうどいい時間です。
あ、ちょうどいい時間ですか。
私は大丈夫ですしね。
あ、大丈夫です。早く行き過ぎたかThank you.
やってること、あの表現療法とか音楽療法とかをやられてるじゃないですか、はい、具体的にこうどういう治療法とかそういう感じのものなん
でしょうか。どういう感じ、まあ、クライアントによってなんですけど、一つ例を挙げると、珍しいケースかもしれないんですけど、自閉症で結構普通に話すのができる方で、27歳ぐらいの人なんですけど、なんか暴力的行為、僕もそこまで知らないんですけど、警察かなんかもお世話になったみたいで、あの僕にリファーされてきたんですが、その人とは、即興演奏を用いていろんな感情表現とか、その音楽を一緒にやることによって、その中でいろんなチャレンジを与えていくんです。ですごいエクストリームなエモーション、すごいなんか喧嘩しちゃいそうになったりするので、それをわざとあの音楽のエレメントのテンポだとかダイナミックスっていうのを用いて、あのストレッチしていくことによって、いろんなオプションを彼にがそのセラピーの中でまず体験することによって、そこでできたことが実際の他の場所でもできるようになるというか、簡単に言うと、まあ、彼は結構ラップみたいなことをずっとやってるんですけど、でその中でそのお父さんとの関係のこととか、自分がすごいアビュースされた時のこととか、自分がこうなりたいんだけどなかなかなれない自分だったとか、いろんな失敗してしまったこととかをいろいろこうと言ってきたりとか、その中でその音楽的に見て何がないかな、メロディーとかあんまりやってな歌ってなかったりした方だったんで、それをできるようになんかやっていくことによって、まあ、彼が音楽の中で体験していることが増えていくんですよ。今までできなかったことができるようになるっていうことは、それだけでも自信にもつながりますし、で今までできなかったことをできるようになる、チャレンジしようっていう精神が、その音楽の中でできたことによって、他の世界でもやっちゃ大学行ってみようかなとかいうことの、原動力になったりとか、そういった仕事もあります。クライアントによってなんかいろいろ違うんですけど、
音楽に関係してる人がリハされる感
じ、いや全然やったことなかった。でも彼は珍しく、そんなラップする人なんて初めて会ったずっともなんか言ってるんです、すごいいい声、いい声で、
そういう時って最初に彼が自分自身の中でそのごめんっていう感情とかを気づけるように、はい、先に自由に表現させてあげるんですか。
彼の場合特別なケースで、なんかをやりたかったみたいで、やっぱくすぶってるような自分を感じたのか、多分自分でもなんか一人でもそういうことをやったのかもしれないんですけど、まあ、でも普通に喋れる子なんで、いろいろ聞けば本当に子供の頃のことからすごい覚えていて、話してくれたんですけど、やりたらそういうものだったので、そういうものを追求していって、で結構アグレッシブな声で、こんなのスーパービジョンとかで大丈夫なのって言われて、すごいあのエモーションが強いんで心配されるんですけど、でもまあ何事も椅子とかも壊れてたりするから、なんか近いそこんなこんな大きい人なんですよフットボール選手でもなんかそうですね、あの実際に歌を歌うようになったらすごいテンダーサイドが出てきたり、本当に泣いたりとか、今何だったっていういつかのセッションで言ってくれたりとか、僕気づかなかったんですけど今
何
て
言って
ました、ごめんなさい。
表現することで、さっき言ってたこととすれば、それがクライアントの潜在の力を引き出すきっかけになるん
です。そうですね、まあ、僕はそのやってる音楽療法の一つの理論も、そのちょっとこれと似てるところがいろんなのと思います。結構日本人って感情表現しないじゃないですか、だから結構あんまりテレスじゃないと思うんですけど、 やっぱりなんか、まあ、これも理論的なことになるかもしれないんですけども、 ある理論ではその子供の時にあった辛い思いだったりとか、それが冷蔵庫されてないのでいろんなことが引き起こるという理論があったりとか、そうですね、まあ、でも理論によってはその現在のところだけを見て過去には戻らないで、これをどういうふうにしたら解決できるかなということに焦点を当てていると思いますけど、何らかの原因があったり、あるいはすごいブレインを見る人はそのブレインに異常があるので、何らかの事情でブレインに、それをどんどん健康にしていくためにはホリスティックに見ていきましょうというやり方もあって、
面白いですよね。そうなれば自分の言いたいことが言えなくて、みんなここで止めていたら、はい、そういうさっき言って日本人の孤独って和っていうね、はい、黙っておけば平和っていうね、
そうです
ね、うん、それがネガティブな結果っていうのになるんですね。
だからすごいこのメンタリング関係っていうのすごい大切なと思うのは、そうやって腹を割って話すことができる人がいるっていうのはすごい大切なことですね。
コメントなんですけど、はい、大切なんですけども、ちょっとこれ聞いてみて、重荷を感じてしまっているんですけど、メンターとしての重荷を感じていて、はい、で、ね、現実の思いをメンティーの人がこういうことで困っているんですっていう、もう大変な問題を出してこられたときに、今日の時点で
思うんですけど、
それからも しようかな、それでももしかしたらシェアすることでかえって相手にあのネガティブな結果を引き出すこともあるんですか、っていうか、あ、まあ、
なんかメンタリーの関係だったらすごいいいことだと思うんですけど、もしかしたらケースバイケースなのかもしれないし、簡単なことはないかもしれないんですけど、なんか僕の勝手なイメージですとね、北の場合はいろいろ経験されているので、メンティーとしてはそう、なんかもしかしたらお互いのメンティーされている方に聞いたり、そうなんですね。
あそこで今話を聞いてと思ったのは、共に成長していきながら、ね、メンダーとメンティーなら、ね、お互いに利益を得ることができるのかもしれないですよね、はい、
だからそれがモチベーションまで考えるんです、うん、自分はそれを乗り越えたんだぜっていうところを強調したいから言おうとしてるのか、うん、あるいは本当にそれがメンティーのためになるから言おうとしてるか、多分そこを考えるのはちょっと、うん、カウンセラーでもでもあまり深く考えすぎるのもどうかっていうこともありますけど、なんか結構難しいですね。
深いですよね、
人との関係なんて。
質問してもいいですか、
はい、
そのセラピーを受けてる間はその多分クライアントは結構その気持ちがキープされてると思うんですけど、そのセラピーが終わった後、そのクライアントどうやってそのモチベーションをキープ、まあ、それがそのなんていうんですか、ターフィーっていうのは頑張ったはしてこないんですか。
ああ、 ありがとうございます。